お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい週の初めの日の朝をありがとうございます。雨の降る日曜日になりました。この雨もまた神様の御手のうちにある恵みの雨です。あなたが私たちを日ごとに生かすために太陽を昇らせ、雨を降らせ、季節を変え、私たちが生きるために必要な一つ一つのものをあなたが備えてくださっています。どうぞ神様、あなたのその手の大きさ、確かさ、そして私たちへの慈しみに満ちた御手でいらっしゃることを深く信じ、信頼をすることができますように、私たちをお守りください。恐れが私たちの心をかき乱します。疲れてしまったり諦めてしまうことが私たちにはあります。しかしどうぞそのような時、主に望みを置くことができますように、そして主に望みを置くがゆえに新しい力をいただいて、私たちがこの祈りの道を歩んでいくことができますように、私たちを助けてください。私たちの目をあなたから引き離すあらゆる声が今沈黙しますように、私たちの目をあなたから背けさせるあらゆる誘惑が今姿を消しますように、どうぞ神様、あなたに、私たちがあなただけにこの目を注ぎ、耳を傾けて、主イエスキリストの私たちに語ってくださる一つ一つの言葉に一心に聞くことができるように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第5章の41節から47節までを朗読いたします。新約聖書の173ページです。ヨハネによる福音書第5章41節から47節までです。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの御言葉をお聞きください。私は人からの誉れは受けない、しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちには、どうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのは、あなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかし モーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。主イエスキリストが言われました。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。かなり厳しい言葉です。それに寂しい言葉です。ショックな言葉だと思います。あなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。もしも同じようなことを妻からとか夫から言われたら大変なことですよね。あなたのうちには私への愛がないことを私は知っています。イエス様がおっしゃったのはつまりそういうことです。あなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。神への愛が私たちのうちにない、私のうちにない。そしてここでイエス様がその印としておっしゃっているのは44節で、互いに相手からの誉れは求め、互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたち。相手からの誉れ、つまり相手に褒めてもらうことっていうのをお互いに求めている。しかしただお一人の神から褒めていただくっていうことを求めようとしていない。だから神を信じられない、愛することができない。人から褒められたい、褒めてもらいたいというのは、私たちにとっては、あるいは私たちというよりも私にとっては言うべきであるかもしれませんけれども、なんていうか、こう心の急所に触れるような指摘です。この1週間私は繰り返しこの聖書の御言葉を読みながら過ごしてきて、正直言ってちょっと苦しかったです。あまりにもズバリと、自分の心の中にある問題に触れられているという気持ちになりました。何かの仕事をして、例えば私がそこら辺雑草かなんかもしたとして、褒められたいな、誰かに気づいてほしいなって、思うなって言われても私にとってはちょっとこう無理だなって思うぐらいに、素朴にそういうふうに思います。相手からの誉れは求めている、イエス様しかしおっしゃいます。でもどんな仕事でもそういうことって起きると思います。例えば料理をするとき、みんなが食べるのは一瞬で終わっちゃいますけれども、その一瞬で食べるっていう時間に至るまでにはかなり長い下準備があって、例えばその一番最後の工程がかっこいい料理ってたくさんありますよね。エビチリとか最後にこう炒めているところっていうのは華々しいですけれども、そこに至るまでにはエビの殻剥いたり背ワタ取ったりとか、いろんなこう下準備があります。そういうところではほとんど人の目には触れません。掃除だってそうだと思います。みんなの目につくような、みんなが生活をしている空間の大きなものを片付けるっていうのは、誰もが気づくことだと思います。やればでも、本当にこう小さな角にたまったほこりを 誰の目にも止まらないうちに吐いて取っておくというのは、誰の目にも止まらない、まあ誰の目にも止まらないように仕事をしておくということに、まあ、価値があるということは、まあ、どんな仕事にも当てはまることだと思います。まあ、そうやって私たちが毎日の営みをしていくっていうふうに言ったときに、どういう動機づけでそれをやっているのかっていうことなんだと思うんです。自分が認められたいとか褒めてほしい、そういう動機づけが、まあ、そういう段階で曲がってしまっていると、私たちの営みそのものが曲がってしまうっていうことがやはり起きてしまうんだと思います。褒められるためにした仕事と、そうではないもっと違うものを求めてした仕事っていうのは、見る人が見れば分かりますよね。褒められたくて見栄えだけ整えているのか、それとも誰も見ていないところを本当にこう丁寧に誠実にした仕事なのか。でそこで違うのは動機づけなんだと思います。まあ、例えば食事ご飯であれば、食べる人への愛情を持って作るのと、あなた料理がうまいねって言われたくて作るのとでは、まあ、違うというふうに言ってもいいかもしれません。あるいは私がなんか皿洗いかなんかをするとして、それがあの、まあ、家庭が家族がこう毎日の営みをよくこうしていくことができるようにっていうところでやる、まあ、そういう皿洗いもあれば、なんか私が例えば妻と喧嘩かなんかしていて当てつけでやる皿洗いっていうのもありますよね。やっている現象は同じでも動機づけがそこでは違う。でシュエスは私たちの営みの動機づけを問うておられるんだと思います。私たちのしている営みは神への愛から生まれたものなのか、それとも人から褒められたいっていう人からの誉れを求めてしている、そういう営みなのか。そしてイエス様は私たちの心をじっと見るようにしておっしゃるんです。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしない。それが私たちの現実だと、まあ、イエス様は見抜いておられるんだなと思います。なんでなのかなっていうふうに、まあ、私は自分を顧みて考えさせられました。まあ、どこかで満たされないような気持ちがあるから、それを埋めたいのかな、人から褒められることで、まあ、あるいは自分がしていることに自信がないっていうんでしょうか、不安だからなのか、まあ、人から認めてもらいたい、まあ、そういう自己実現なのか、あるいは我ながらよくできたなっていうところで満足をしている自己満足なのか、まあ、いろんなところで神様からの誉れを神様に褒めていただくということを、私がやめてしまうっていう要因って、まあ、いろんなところに散りばめられているんだなというふうに思います。しかしそういう私が、そういう私たちが、まあ、本当に自由になって神様からの誉れ、神様に褒めていただくこと、そこに生きるということこそが、私たちが、まあ、平安に毎日の営みを営んでいくことができるっていう時のただ一つの解決法なんだと、まあ、そういうふうにこの聖書の御言葉を読んで思いました。そしてそのように実際に生きられたのがこの主イエスキリストっていうお方なのだと思います。イエス様はおっしゃるんですね。私は人からの誉れは受けない。でこれは本当私は大変なことだなと思います。私は人からの誉れは受けない、まあ自分みたいに動機づけが曲がっていないっていう意味ですごい立派だっていうことでも大変なことですけれども、それだけではなくて、 人からの誉れは受けないっていうふうに言い切ることのできるお方っていうのは、まあ、私にとってはコントロールすることのできない存在でもあるんだと思うんです。私たちは実にしばしば人を褒めることによって人をコントロールしようとしてしまいます。特に今の私の生活の中で言えば子供との関係っていうのはそういうところが出てきてしまうなというふうにこの御言葉を読んで思いました。褒めているようでありながら結局相手を自分の思い通りに動かそうとしてかけている言葉っていうのがたくさんあるなというふうに思います。褒めるっていうことによっても褒められるっていうことによってもどこか歪んでいるとそのように思わされています。しかし主イエス・キリストというお方は神からの誉れしか求めないっておっしゃるんです。つまりそれを私にコントロールされることがないお方だということなんじゃないでしょうか。私は人からの誉れは受けない、私にコントロールされるということがないお方、そしてそうであるからこそ十字架にかけられたということもできるんだと思います。私たちの思い通りにすることのできないお方であるから、モーセの話が出てきています。モーセの伝えた律法の通りに生きているということを自負している人たちを前にして主イエスはこの言葉をお語りになりました。他の福音書を見ても律法学者とかパリサイ派とか祭司長とかそういう人たちがたくさん登場してきています。そしてそういう人たちはもしかしたら私たちの今見ている聖書のイメージからするとなんかこう嫌なやつらっていう感じがしてしまっているかもしれませんけれども、しかし実際にはそうではなくて大変熱心で真面目で民衆の尊敬をそれこそ集めていた、みんなからの誉れを受けていたような人たちです。その生き方が高潔だっていうふうにみんなに考えられていたから。しかし主イエスは彼らに対してもその営みについてその動機づけを問うておられるのだと思います。マタイによる福音書を見るとこんなふうに書いてある23章2節以下のところですけれども、律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、モーセってここでも出てきています。だから彼らが言うことはすべて行いまた守りなさい、しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが自分ではそれを動かすために指一本貸そうとしない、そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり衣服の房を長くしたりする、宴会では上座、街道では定席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。聖句の入った小箱を旧約聖書を読むと新命記を読むとそういう言葉が出てくるんですね。この言葉をあなたたちの印として額につけなさい、その通りにしている、あるいは祈りをしている、善行を積んでいる、見かけの上では本当に素晴らしいことをしているけれども、でも実際はどうなんだろうか、どこか歪んでいるところがある、自分では背負い切ることのできないような重荷を他人に負わせて指一本貸そうとしない、先生っていうふうに呼ばれて尊敬されることばかりを求めている。モーセの律法に書いてあることというのは神様からのご命令ですから、そこに書いてあることそれ自体は正しい、しかしそれを正しいことを行おうって言った時の動機づけが褒められたいとか認められたい 尊敬されたいっていうことから生まれている。現象としては同じことをしていたとしても、その営みは歪んでいるのではないかとイエス様問うておられるんだと思います。私たちの毎日の営みっていうのは、それが立派に見えるか見えないかっていうことではなくて、それが神への愛から生まれているのかどうか、そこを主イエスキリストは私たちに問うておられるんだと思います。自分が良い行いをする、そのことによってふさわしい見返りが返ってくるということを求めている、それは人からの尊敬であったり、あるいは魂の救済であったり、しかしそうやって見かけの上で信仰の熱心に生きているようであったとしても、そういう見返りを求めるっていうところから生まれてきている。そこでは神様はこのように信仰に熱心に生きている私に対して、それ相応の返礼をしてくれるべきだということで、神様からの見返りを求める神様をコントロールしようとしている。それは私たちの毎日の仕事においてもそうかもしれませんけれども、でもそれだけではなくて信仰生活においても、褒められたい、承認されたい、そこから生まれている営みっていうものが私たちの信仰もどこか歪めてしまっているのではないかと、そのように主イエスキリストは問うておられるのだろうと思います。今日のこの聖書の御言葉、主イエスキリストがおっしゃったこの御言葉っていうのは、本当に私にとっては普段は心の中に秘めているようなものをえぐり出すような言葉でした。読んでいて、なんだか恥ずかしい気持ちにもなりますし、辛い気持ちになるような言葉でした。しかしそれでもなお聖書の言葉に耳を傾けていくときに、一筋の光のような言葉に出会いました。それが45節の前半のところです。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。イエス様おっしゃるんです。誰よりも私の心の傾きだったりとか、あんまり人に見られたくないようなところだったりとか、ずるいところだったりとか、歪んでいるところ、全部よくご存知のお方が言われるんです。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならないって、このイエス様の御言葉は第3章の17節の言葉を思い出させる言葉です。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。主イエスキリストというお方は私たちを裁くために、あるいは私たちのことを神様に訴えるために私たちのところに来たのではなくて、私たちを救うためにイエス様は来られたんだって、そのように言われます。私たちを救うために、私たちを救うって一体どういうことなのか、この第3章17節というのは、神の愛、私たちに向かう神の愛を語る16節の言葉に続く言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちのうちには神への愛がない、イエス様おっしゃるんです。そしてそれはその通りですと言わないわけにはいかない。しかしそうやってイエス様が、主イエスキリストがあなたたちのうちには神への愛がないっておっしゃるときに、それは神への愛がない私たちを、この私を裁くために、神に訴えるためにそのようにおっしゃるのではなくて、神への愛がないものを 愛してくださる神の愛を私たちに、その愛の中に私たちを生かすために、その神の愛によって私たちを救うために、主イエスキリストはそのように言われる。そこにある神様の愛は本当に圧倒的な愛です。愛のないものを愛する神の愛です。神様の愛を求めようともしていない、そういう私を愛してくださる神の愛です。神様から褒めていただく、そんなことなんて全然考えもしないで、今だけ、自分だけ、そういうことで頭がいっぱいな私を愛してくださる神の愛です。昨夜私この今日の朝のお話の準備最終段階っていうんでしょうか、このメモを書いていた時に、私今これから話すことを、今言ってこれから話すべきところのところにこういうふうに書いていたんです。この神を愛する私の愛などはほんの小さな欠片のよう、それでも神はその塵のような私の愛を覚えていてくださるっていうふうに、まあ、今言おうと思ってメモをしたんですけれども、今改めてそのことを考えたときに、あ、違うなって思いました。神様の本当に大きな圧倒的な愛の前で、小さな欠片あるいは塵のように小さな愛、そうじゃない、あなたたちのうちには神への愛がないってイエスもおっしゃったんです。塵のように本当に小さくてどうしようもないじゃん、ゼロだって。ああ、でも本当にそうだ、本当にゼロなんだ。でも全くないゼロなものをなお愛してくださっている、それがキリストが私たちに示してくださった神様の救いなんじゃないでしょうか。この神の愛が私たちを救ってくださる、神からの誉れ、それは私のことを、神への愛のないゼロである私をなお愛してくださる神の愛、それこそが神の私に与えてくださる誉れ。神様は空っぽの私をなお愛していてくださる、そういう神の誉れがこの私にも向けられている、あなたにも向けられている、主イエスキリストは今日私たちに語り聞かせてくださっています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ何もない、神様への愛の何もないこの私を憐れんでくださって、主イエスキリストのただただ一方的にお与えくださる愛と憐れみの中に私を生かしてください。キリストの憐れみを今私たちは主体求めています。神様、どうぞ私たちを憐れみ、救い、神の愛の中に生かしてください。主イエスキリストのお名前によって祈り願います。アーメン。